小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。この番組では弱視・全盲など視力の弱い方、視野が欠けている、暗いところが見えづらい夜盲など、さまざまな見え方、見えにくさがあることをお伝えしていますが、色においても人によって見え方がさまざまなことを皆さんご存知でしょうか。今週はみんなが色を見分けやすい配色、カラーユニバーサルデザインについてお送りします。今週も NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構工藤副理事長の田中陽介さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、カラーユニバーサルデザイン機構工藤は2004年に設立された NPO 法人で、多様な色覚、色の感じ方に対応した優しい社会づくりを目指しています。田中さんも色弱当事者で、同じように色によっては見えづらかったり、色の区別ができなくて困っている方のために活動されています。カラーユニバーサルデザインをテーマに各地で田中さん講演されたり、相談を受ける機会も多いと伺ったんですけれども、実際にどんなポイントに気をつけて色を選ぶといいんでしょうか。
はい、当機構ではその3つ、カラーユニバーサルデザイン3つのポイントっていう言い方をしてるんですけれども、はい、1つ目がですね、できるだけ多くの人に見分けやすい配色、まずはその色、どの色とどの色が似て見えちゃうということがあれば、少しその色をいじって、区別がつきやすくできるでしょうと、明るさを変えたりだとか、っていう、それがまず1つ目、
はい、
で2つ目、色を見分けにくい場合でも情報が伝わるようにする、でそれはまあ形の違いをつけたり模様の違いをつけたり、一つの例としては、例えば地下鉄の路線図、東京の地下鉄の路線図にアルファベットが入りましたけれども、あれは非常に助かるという、
なるほど、
そういうことが2つ目、
うん、
で3つ目はですね、実は色を使う場合というのは、その色の名前を用いたそのコミュニケーションが出てくることが多くて、
はい、
でそれを可能にする、まあ、ズバリ言ってしまうと色名をその何かに書いてしまうっていうことがあれば、緑のそれ取ってって言われた時にこう緑って書いてあれば困らないっていう、その3つを、はい、言っております。
今私たちが日常で使っているもので、これはまあユニバーサルですよって、もう田中さんも見やすいものっていうのは例えば何がありますか。
はい、一つにはですね、テレビ の, リモコン、4色リモコンって言ったりしますけれども、これはもう本当に国内 の, メーカーさん大半のところがですね、その4色ボタンの見分けについて、当機構に相談をいただいていて、で実際に色の4色の色の名前が、それも入ってるんですね、
青、赤、緑、黄色ですよね、その4色、
色自体もリモコンの色も区別しやすく、なってますけれども、色の名前が入ってる。
あとは他に何かありますか。
はい、で先ほども少しお話ししましたけれども、地下鉄の路線図は、半蔵門線が Z とか、日比谷線が H だとか、丸の内線は M だとか入ってるんですね、で東京以外でも今かなり入ってきてると思いますね。 でそれが、まあ、東京の地下鉄は特にその13色、うんうんうん、13路線もあるもんですから、
そうですね、
どれかとどれ、おそらくは皆さんもですね、どれかとどれかはもう色かなり近い、はい、なのでそうすると、大江戸線に乗るつもりが丸の内線に乗ってたみたいなことが
赤と紫、
はい、あり得る。
千代田線の緑と南北線の緑もほぼ一緒ですね、
はい、
言われてみるといろいろなこう色の気づきがありますね、
はい、
それがアルファベットが入ったことによって識別できる、
はい、
分かりやすくなった、
はい、
いやこういった一工夫でユニバーサルになるんですね、
はい、
あなるほど、
はい、あとはその津波警報の配色、はい、津波はあの3色ですけれども、うん、あとは、割と最近では大雨警戒レベル、まあ、これは、3段階だったものが確かその今は5段階
そうですね、ちょっと前にあの濃い紫と紫だったところから黒と紫に変わりました、
ね、
これもユニバーサル、
はいはい、まあ、これもあの内閣府から その相談というか、
はい、
それをいただいてで検証をして、
なるほど、
これだったら大丈夫でしょうという
、はい、今お話を聞いてますとその生活に密着したもう本当に欠かせない情報、
はい、
かつ大雨警戒レベルとか津波警報になりますと避難とか命を守るためにあの大事な情報というところにこのユニバーサルのデザインがちゃんとカラーが反映されているということですね、
はい、
であのこうしたまあ色のユニバーサルデザインというのはあの田中さんがご覧になっていて他にもどういったところに必要だなとか、
はい、
こう思われるところありますか。
まあ、もちろんそのみんなが見る色という意味で、うん、公共空間で使われる、
はい、
で要はその意味を持って、使われている色ですね、うん、この色だったらこうだっていう、まあ、先ほどの地下鉄もそうだと思いますけれども、はいはい、記号として使われているようなものに関してはやはりそれがその情報が伝わる人と伝わらない人が出てくるというのはよろしくないことなので、
うんうんうん、
やはりまずはその公共空間なりに広がるべきだと、
うんうんうん、
はい、
今実際に田中さんがこう使われている公共空間のものとか何かこう実例みたいので、
はい、
ここがもうちょっとユニバーサルになるといいなと思われているところとかありますか。
ですね、あの実はその色覚の話っていうのがあの職業の制限のことがありまして、
あ、はい、
まあ、代表的に言われるのが警察官、パイロット、鉄道運転士なんかはその色覚が、鉄道の運転士なんかは本当にその法律で色覚正常であることっていう、はい、その条文が入ってるんですね、
はい、
でそれなので要は本当であればその鉄道の運転士が見るようなランプだったり景気類だったり、
はい、
色で情報を伝えるようなところがカラーユニバーサルデザイン、カラーバリアフリーになっていれば、あの本来は、色覚正常でなければあのなれないっていう理由があのなくなるというか、
なるほどなるほど、
はいはい、
そのこう内部の表示から変えることによって制限がなくなるっていうことですね、
はい、今のところはその確かに信号の色はもうその鉄道で使われてる信号機ってそのありますね、やっぱり赤と緑を使ってたりしますよね、はいはい、それをその簡単に全部を変えるわけにはいかないので、という話がありますけれど、まあその全部をすぐに変えられないからその制限をかけて、そういう人はあの運転士になるべきじゃないということを言ってるわけですけれど、それってでも人間が作ったものですから、あの少しずつでもこう良くしていくというか変えていくことも可能なはずじゃないですか。
なるほどなるほど、
はい
はい、実際にあの田中さんもパイロットを目指して、
はいはい、
という話を先ほどお伺いしたんですけれども、どんなこうご苦労がありましたか。
私の場合は実はそのアメリカでですね、日本ではもうダメだっていうのが分かっていたので、アメリカであの、まあ、それは一番小さいその陸上短髪っていう、うん、あの厳密には操縦士技能証明っていうんですけれども、まあ、それを取ってきましたけれども、要はどうしてじゃあこの国でダメでこの国でいいのかという、はいはい、
国によって違いがあるんですね。
そうですね、
びっくりです、
はいはいはい、で実はでそれって結局その国で定めたルール、違う考え方をした人たちが違う国を 作って住んでいると。
うん、
でそれって結局知ってる人は知ってますけれども、うんうん、問題になってるというか、海外でその、まあ、特に飛行機なんかは国を越えられるので、うん、遠くへ行けますので、
うんうん、
じゃあそれで私がアメリカから、飛行機で日本に飛んでくることってできちゃう話ですよね。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、だからまあそれっていうのは本来は国際的に一致していなければいけない。
うん、
はい、
そうですね、
はい、
あとまあ、今この日本でも、まあ、世界でもこの SDGs ですとか、まあ、共生、ユニバーサルな考え方が浸透してきたのではないかなと私自身は思うんですけれども、今かつてと比べてこのカラーユニバーサルデザインが求められているこう手応えみたいなものを感じたりされますか？
そうですね、最近ですとその行政側からですね、
うん、
人のその多様な色覚に配慮しなさいと、って言ってくれるケースが増えてきていて、例えば教科書ですね、はい、検定教科書なんかはもう全てのメーカーが教科書を見ると後ろ側にその配慮のことが文言が入っていると。
そうです
か、はいはい、で同様に、電子黒板だったり、あとはまあエレベーターももうほとんどのメーカーさんがやはり意識されている。
あ、はい、そうですか、
はい、
じゃあそういったところでこう徐々にこう進化というか変化というところは感じられているんですね。
はいはい、
なるほど。ここまでいろいろなお話を伺ってきましたけれども、田中さんご自身がこの工藤の活動を通じてどんな社会づくりを目指していきたいか伺えますか？
はい、その色覚の多様性、色の見え方がその人によって違うんだということってまだまだその知られてない、
うん、
実情だと思うんですね。まあ、確かに学校で教えているわけでもないので、はい、この話をして、あ、それ知ってるって言ってくれる方っていうのは大体その身内にいたり、友達のに誰かいたりだとか、はいはい、まあ、それがあるかないかの差でしかない、
はいはい、
でも実はその20人に1人、男性20人に1人いて、でも、まあ、もちろんその話をしない限りは自分からそんなことを言い出す人も、まあ、いないわけで、
はい、
でもそれって実は当たり前なんだと。その赤と緑や茶色の色間違いをしてしまう人って普通にいるんだという、
うん
う
ん、
それをそのまずはその一般常識として広がってもらえると随分違う世の中になるんじゃないかなと、はい、と思うわけですね。まずそれをその常識化すると、
うん、
はい、でまあもちろんそれがあって、でその色の見え方が違ってもバリアがないっていう、うん、そういう世の中になってくれると、うん、でそうなってくれば例えば今はその自分の子供がそうだって分かったお母さんたちがですね、うん、非常に悲しまれる、
うん、
お母さんたちがいらっしゃるんですけれども、まあ、それがそのなんで悲しいかというと、それがハンデになるからと、
うん、
で例えば先ほどのその職業制限の話がその生まれついての色覚によって制限があるんだと、
うん、
でそれってつまりハンデですよね、
うん、
だからそれがそのないっていう世の中を目指していけるといいなと、うん、はい、うん、思います。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたってカラーユニバーサルデザイン機構工藤の田中陽介さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？色の見え方は皆さん一緒ではなく、さまざまな見え方の人がいること、そしてそれは障害ではなく個性の一つとして認識し、どんな人も見やすい配色、カラーユニバーサルデザインが社会に増えていくといいですよね。リモコンやハザードマップ、標識など、皆さんの身の周りにはどんな色がどんな風に並んでいるでしょうか？ぜひ見てみてください。詳しくはカラーユニバーサルデザイン機構工藤のホームページをチェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。